中旬のアップデート。皆さんこんにちは。中旬のアップデート、パーソナリティの中旬こと中井純子です。私は夢の種放送局のある大阪門真で生まれ、40歳を過ぎて自分の可能性に挑戦してみたいと専業主婦からセミナー講師となり今活動しております。この番組は聞いていただいた方がより新しいものを取り入れていただき元気になる、どんどんアップデートしていただきたい、また夢を叶えていらっしゃるゲストをお迎えしてアップデートのコツ、ゲストの夢を伺う番組です。さて今回の中旬のアップデートですが、毎年1年に1回発行しております中旬通信というのがあるんですけれども、今年は第7号になりました。パチパチパチ。それでですね、いつも私の受講生さんに配っているんですけれども、欲しいと配布したいという方が発生いたしました。ありがとうございます。お一人はですね、収納整理アドバイザーの高橋文夫さんがですね、自分のご自身の生徒さんに配りたいのでくださいということで先日お渡ししました。またラジオ出演くださった名古屋産業大学の竹澤慎一先生がですね、なんと学生とか配りますので200部欲しいということで送らせていただきました。なんか大学の講義でも使用しますとコメントの返信が来たんですが、どんな風に使われたかはまた来年7月にご出演くださいますので、その時詳しくお聞きしたいと思っております。おかげさまでラジオのゲストもですね、来年度ほとんど埋まってきました。本当にありがとうございます。中旬通信第7号ですね、このラジオをお聞きの方も欲しいという方はまだ在庫がありますので、ぜひ番組紹介ページの方からリクエストいただければと思います。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪本スタジオよりお送りしております。ゲストをご紹介させていただきます。本日のゲストは全国各地でコーチング、セミナー、企業研修をなさっている株式会社100年人代表取締役、岸本郁夫さんです。岸本さんは夢の種放送局ラジオパーソナリティでもいらっしゃいます。番組名はですね、笑顔コーチいくちゃんの笑う門には福来たる中四国チャンネルです。金曜日の12時30分から13時、ランチタイムの放送です。今日はアクティブネセミナーの講師でもいらっしゃいまして、その講師仲間のご縁でお越しいただきました。いつもいくちゃんとお呼びしておりますので、いつもの呼び方でお呼びしたいと思います。いくちゃん。
はいはい。笑ってしまった、自分で笑ってしまった
今ね、リスナーさんは気づかなかったと思うけど、私がこうゲスト紹介するいくちゃんがいろいろ私の顔を見て面白顔して変顔して笑かしているんで
自分で笑ってしまいました改めまして岸本郁夫です。いくちゃんです。よろしくお願いいたします。
やっぱりいくちゃん笑顔ですね。
ありがとうございます。
いくちゃんのところは笑顔がありますね、いくちゃん、前回引き続き今回もご出演いただき本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
リスナーの皆さん、今日のね最後にはいくちゃんの疫学のコーチングの立場からですね、2020年どうなるをお伺いしますので、今日の番組の最後までぜひお聞きください。
はい、わかりました。
いくちゃん、今日は番組は、はい、自体は、3回目なんです。全体的に言うと、
そうですね、
はい、初出演は2016年の12月、うん、それから2回目は2018年の2月、はい、そして今回3回目が2019年の12月。
すごいね、よく呼んでいただいてありがとうございます。
いやいや、本当に継続的にお越しいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さん、過去の岸本さんの放送はですね、はい、中旬 .jp のポッドキャストに上がっておりますので、ぜひお聞きください、はい、1回目はご自身大学院の時に2年間引きこもりをしていた話。おー、もう引きこもってた人がこんなラジオでわーわーといろいろお話をいただけるなっている、全国各地で、ね、人前で話す方になっていらっしゃってる。それから2回目はプライベートでご結婚された話、はい、 それから京都造形芸術大学にアクティブレインセミナーが導入され、
そうだったな、
いくちゃんが長年高等教育にアクティブレインセミナーを入れたいという思いが叶ったお話をですね、伺って一緒に盛り上がったお話
でしたね、
はい、そして今回、3回目の後半はどんなお話か、うん、というと、まあ、最後は疫学のどうなる2020年ですけれども、
はい、
まあ、途中はねこうご期待ということでこの後聞いていただきたいと思います。
なるほど、わかりました。
ではいくちゃん、あの今日初めて聞く方もいらっしゃるので、うん、そのお預かりしましたプロフィールをね、
うんうんうん、
お読みいたしますので、はい、そのまま変顔せずに私があの噛み噛みがますます噛んでしまいますのであのよろしくお願いいたします。
静かにしておこう
1977年鳥取県生まれ、鳥取大学医学系研究科修士卒業。大学院時代に周囲とのコミュニケーションで悩み、卒業後2年間自宅に引き込まれます。先ほどおっしゃってましたね、1回目出演の時のお話が残っています。2008年自身にプロコーチを雇ったことがきっかけとなり、コーチ契約後約1週間で就職の内定をもらい、やりたかったことが次々と劇的に達成されていかれます。素晴らしいですね、
うん、
日本に初めてコーチングをもたらした本間雅俊との出会いにより、コーチングで引きこもりから立ち直ったことから、ご自身も2009年認定コーチとなり、自らコーチングする側になられます。その後人間学の大家小田善講師とも出会い、アクティブルセミナーで脳の開花を感じ、ご自身もマスターコーチとして今大活躍をなさっています。アクティブ脳で20キロダイエに成功され、現在ここ先ほど簡単でちょっとしっかり言います、エグゼクティブコーチとしてビジネスパーソンや地域のリーダーの方々にコーチング技術と熱い思いを伝えていらっしゃいます。
なるほど、ありがとうございます。
言えてましたかね、
言えてました、
エグゼクティブコーチ
言えてました
ということでございます、
はい、
前回はねどんなお話だったかというと、うん、2018年の2月にいくちゃんがラジオで夢を語られた夢を一緒に聞きまして、
はい、
その後どんなアップデートがあったかということを伺いました、
はい、
株式会社100年人を設立されました、
はい、そうなんです、
おめでとうございます。
ありがとうございます、
ね、そういうお話、 それから、
はい、
SDGs 言えてますね。
SDGs のね、
ね、お話根源にある、
はい、持続可能な
開発。はい、今日、はい、ちょっとじゃあさらっと持続開発の
持続。そうですね。あの SDGs って呼ばれる、国連がですね、定めた、地球がこれから、2030年までにこんな風になっていこうよっていう目標が17個あるんですけれどもね、これを、事業の根幹に据えようと。いうようなお話です ね
前回それをしていただきまして、はい、その根幹に基づいていろいろそのアクティブレインだったり、うん、コーチングだったり、うん、リーダー研修とか、
はい、
それから、疫学、
はい、
読書、
はい、
ね、英語
とい
ったものの約8個のコンテンツに分かれていますと、はい、いうことで、それはあの100年人 .com、うん、100年人検索してくださいというお話を前回しておりました。
そうなんです。
それからカードゲームの
ね
お話もね、いろいろ小学生から大人、はい、もう企業の方、
そう
だから新聞に、
うん、あ、乗りましたね、
乗った話などを伺ったのが前回でした。それで前回の最後に、
うん、
あのその SDGs のゲームカードをするのが1月の14日にあって、
はい、
それがなんと鳥取のお母様の
そうなんです、はい、
ケーキ あのお店であるという話で終わりまして、今日そのねお母様のケーキ屋の話から聞きたいの。
なるほどなるほど、はいはい、聞いてください、どうぞどうぞ
この間、
はい、
テレビに
出ましたね、
出たでしょ、その話ちょっと教えてください。
ありがとうございます。ですね、まず、はい、うちの母がですね、パティスリーボンヌノノという、
パティスリーポンヌボンノ
ボンヌノノ
ボンヌノノ
ボンヌノノというお店をですね、鳥取県鳥取市に、開いておりまして、
2年目ですよね。
そうですね、 2期目、
もっと前からやってらっしゃるけどね、お店として、ね、開いたのは2年目 で、
はい、でね、そして何かっていうとですね、フランスの古典菓子と呼ばれる、うん、ガレット・デロワというお菓子があるんですけれどもね、うん、あのこちらの方の、ガレット・デロワコンテストに、うん、うちの母がですね2013年と2016年ですね、エスポワール部門というところで、優勝しまして、
おめでとうございます、
はい、今現在2冠ということでございます。で そのね、お菓子をね皆さんに食べていただこうということでお店を開いて あるんですけれども、まあ、あちこちでおかげさまでですね、多くの人たちに来ていただきまして、皆さんにね、おいしいお菓子を食べていただいているんですが、今ですね、もう本当にいろんな方々が、こう食べていただくことになりまして、なんとですね、プロレスラーの、はい、真壁選手という方がいらっしゃるんですけれどもね、すごくこのこうヒール役のね、このか、あのこうかなり
プロレスラー
だろうね、ごつい体をねされてらっしゃる
とスイーツなんですね、
そうなんですよ。この方がですね、無類のスイーツ好き でこの真壁選手のそのブログで、なんと紹介していただいたんですね。
そうなんですか。
そうなんですよ。で、まあ、そのおかげで、真壁選手がですね、この間、なんとお店、NHK か
NHK
の番組にですね、
出演されて
ね、生出演ね、生放送、そうそう、そこで、BS、コンシェルジュと NHK のですね、番組の中で、極上スイーツマジックという番組に、なんとですね、この真壁選手が、美味しかったと、パイ部門でおすすめということで、鳥取市のガレットデロワと取り上げていただいたんですね。ありがとうございました。
すごい、いくちゃんのお母さんのね。
そうなんです。
私もテレビちょうど生放送見てまして、カットされたケーキをその真壁選手がガモってかぶってカスっていうのを見て、あれ食べたいなって、
そうそう、これうまっとか言ってね、
言ってらして嬉しかった。
本当ですね、ありがたい。
だからまだ買いには行けてないんですけど、聞いたらオンラインもできて全国で、はい、発送して食べれるということが聞いたので、
そうなんですよ、
私鳥取に行かずにちょっとオンラインでお願いしようかなって今日思う。
ぜひぜひ、ホームページボンヌノの、の方のホームページ作っておりまして、
中に王冠とか、はい、おケーキの言われがあるんじゃない、
ありますね。
あれは何が入ってるの？
あれはですね、実は中にフェーブと呼ばれる小さなお人形が入っておりまして、陶器のお人形なんですけれどもね、これがですね、このガレットデュラの中にカットされてる中に、まあ、一切れに入ってると、でそれを当てた人が、
ね、
なんと、この1年間ですね、幸せが舞い込んでくると呼ばれる、そういう幸せのね、お裾分けをするような、そういうね、縁起のいいお菓子なんですよね。
素敵。
そうそう、もともとはね、フェーブって空豆という意味があるんですけれどもね、でもそれが入ってることによって子宝の象徴だったりとか、またね、こう昔はですね、そのフェーブが入ってるってなると、もう王冠かぶってですね、もう一日中なんかこう、もういろんな人たちをね、王様のようにね、こういろいろこう支持していったみたいなね、そういうね、王様っていう風に言われるぐらいすごいいい、縁起のいい話なんですよね。
じゃあ皆様にもう一度お母様の、ホームページを、お店のお名前を、
パティスリーボンヌノノでございますね。
ボンヌノノ、
はい、ホームページはですね、https://www.bonnunono.com、BONNENONO ボンヌノノですね、.com、こちらですね、
こちらの方にこの間、真壁選手が出演された写真とか記事も載っておりますので、ぜひご覧ください。
はいはい、
では音楽を挟んでまた後編に伺いたいと思います。
はい、
本日のゲストは株式会社百年人代表取締役岸本郁夫さんをお迎えしてお届けしております。
はい、よろしくお願いします。
郁ちゃん、もうちょっとおいしい話には盛り上がりますね。
盛り上がりますね。
ケーキ食べたい、オンライン私します、ポチッと。
ぜひぜひ。
後編はね、
はいはい、
今年ね、郁ちゃんと本当によく会いましたね。どこで会いましたか。
そうなんですよね、パナソニックミュージアムにね、
そうですよね、
足げく通いまして、
会いましたね、はい、夢の種放送局から2駅普通で隣の、隣駅か、
そうですね、
西山荘駅、はい、下車徒歩2分の
そうです、
パナソニック本社内の敷地に、はい、昨年3月にできました、パナソニックミュージアムに、はい、いくちゃんと振り返るとね、今年カレン手帳を見て1月の10日ぐらいにもちょっとあって、
はい、
一度見て、
はいはいはい、
それから何度も来て、6月に行って、それからこの間もずっと1日出ましたよね。
行きましたね、
朝9時から。
本当本当。
それ何してたかっていうと、私たち、本当にパナソニックミュージアム、それからその中にある松下幸之助歴史館、
はい、
いくちゃんの師匠さんも、うん、本間雅人さんといって、はい、松田政経塾の第3期生の先生であり、それからアクティブブレーンの、師匠は小田善光先生って、はい、松田政経塾の4期の
4期生です、はい、
でいくちゃんの先生に本当2人とも松下幸之助さんが関わっていて、はい、うん、いくちゃん言うと本当にその幸之助さん、本間先生、小田先生が子供としたら孫に当たる、うん、で私も小田先生の系列だから孫同士、
うん、孫弟子ね
幸之助さんの新しいのができ、ね、できたから行こうかということで行って、はい、今年はそこを案内したいということで、はい、6月2人あそれか吉野講師と3人で案内しましたね、はい、
行きましたね。
私の中ですごく今年のイベントとして大きなことだったんですけど、はい、ゆくちゃんにとってはどうでした か。
いや嬉しいですね。いや、なんか私自身がねこう学んできたことがまた次の世代にね、うん、つながっていく、またそれも、うん、本当に源流をたどっていくと、うん、こう松下幸之助さんにね、うん、こう行き着くわけなんですけれども、うんうん、そこを皆さんと一緒に回れるっていうのはね、もう至福の時でしたね本当に楽しかった。
本当に実は、うん、どうなるかなっていうふうに実は私思ってたんですよ、皆さん、はい、私は楽しい、うん、もちろんね、うん、でも本当に皆さんがどう感じるのかと思って、うん、はい、2時から7時まで、5時まで、うん、一緒に回ったら、うん、皆さんがまた行きたい、もっと見たいという感想が寄せられて、
ね、
次回なんと来年の6月6、はい、土曜日も6
月6日、はい、
一緒に回るぞ、いくちゃんと回るぞっていうのが決まってます、
はい、
興味がある方はぜひお問い合わせいただいて、
うん、もうぜひぜひ
一緒にね回りたいなって思ってるんですけど、
本当ですね、
もういくちゃんのお話も本当に素晴らしかった、
はい、ありがとうございます。
熱の困ったお話はみんな何ですかって言ってパナソニックの人に詳しいんじゃないかとかいう
関係者じゃありませんよ
って言いながら回ってましたけれども、
はい、そうです、はい、
何が本当にいいんでしょうかね、私たちが好きに響くのは。
僕ね、やっぱ松下幸之助さんの生き方なんだと思いますよ。
そうですね、
その魂のところっていうかね、うん、そう、松下幸之助さんが、うん、なんでこんなにね、うん、大活躍されて、うん、こんなに財をなされて、うん、世の中に世界中にねパナソニックこう1台で作られたかっていうところに、うん、やっぱその考え方、生き方、うん、生き方、考え方に、うん、やっぱすごいヒントがあるなと思うんです、うん、でそこはね普遍なんですよ、うん、普遍の、ね、法則がいっぱい隠されてる、うんうん、そこかな、そこになんか惹かれるんだなって感じがします ね。
だから私も聞いてる方で、うんうん、自分企業人とか会社ビジネス関係ないって思ってらっしゃる方がいたら、あそこはね、うん、もう子供からお年寄りお仕事してる、もう本当関係なく、生き方の、思いとか伝え方とか考え方がふと集約されてる気がして、うんうん、
なるほど、
私は好きなんだなと思いましたね。
幸之助さんがね PHP っていうね、うん、運動されたじゃないですか、うんうん、今でも PHP 出版ってありますけれどもね、うんうん、あれの理念ってね、うん、僕よくよく読んでみると、うん、あれ SDGs と一緒だなって思うんですね。
前回ねお話しくださった、
そうそう、持続可能な開発とね、
音源上がってるのぜひ聞いてください。
そうそうそう、一緒だなと思ってね、うん、いやーそれって幸之助さん、うん、なんねえらい前からね、うん、そんな考え方で生きてたんだと思ってね、うんうん、びっくりしました。
そうですね、うん、一企業のことではなくて本当に日本の人の幸せのためにナショナルって社員作って、うん、世界中のためが幸せになるっていうための電化製品を作ろうとして、
そうですね、
いろいろ特許取られた方もラジオがみんなに普及した方がいいからっていうことで公開されたりとか、うん、本当に愛にあふれたことをなさってましたもんね。
本当そうですね、うん、
だからなんでしょう、たくさんの本書物がいっぱい幸之助さんのがあるんですけれども、うんうん、私が多分パナソニックミュージアムの歴史館が好きなのは、うん、あそこにその当時の、うん、その時収録された映像とか音源があるじゃないですか、はい、あれを聞くと、ね、うん、何かこう五感でね感じる、
なんか訴えかけてくるものがあるんですよ。
そうですね、で素晴らしいことばっかりじゃなくて、うんうん、謝られてるとか、 なんかそういうことも隠さず流れているのがとても響くものがあるの で、あそこ本当にいくちゃんとご案内できてよかったし、うん、
はい、
来年も
ぜひぜひ2020年もですね一緒にねこの、うん、松下幸之助さんをね、うん、なんかまあ恩返しじゃないですけれどもね、うんうん、なんかこう皆さんと一緒に幸之助さんを語る場をね、うん、作れたらいいなというふうに思っております。
なんかいくちゃんにそんな風に言っていただくと 嬉しいです。またじゃあ、はい、一緒に歴史館に、はい、パナソニックミュージアムに行く機会が来年もありそうですね、はい、
ありそうですね。じゃあこの後ちょっと視察に行ってきましょうか
そうですね、はい、ぜひ皆さんもね、はい、気軽にそちらは予約なしに、はい、空いております。9時から7時、はい、
無料です。
あ、5時ですね、はい、無料です、
無料です、
はい、日曜日お休みです。そうです、まあ、基本に行く前に検索していただかないと、はい、もしかして、うん、手入れとかいろんなメンテナンスで閉まってる場合がおおよそほぼ空いていますので、ね、行っていただけたらと思います、はい、では音楽挟んで引き続きいくちゃんのお話を伺いたいと思います、
はい、
本日は株式会社100年人代表取締役岸本郁夫さんをお迎えしております。さあ、いくちゃん、
はい、
もう3回目のご出演なんでよくご存知とは思うんですけれども、
はいはい、
この番組では、うん、ゲストの夢を伺っているんですけれども、はい、今回も伺ってよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
では皆さん一緒に伺いましょう。
私、岸本郁夫の夢は100年先につながる人づくり人育て、そのためにオンライン講座5本と AI と VR を使った人づくりの事業を新たにスタートします。
あ、いくちゃん、素敵な夢を聞かせていただきありがとうございます。あ、なんか 前回と違って AI とか VR とかなんかまたハイテクな IT 的なものがどんどん増えて、いくちゃんどんどんアップデートなさってますね
いやね、そういった今までのね、人類の英知、古いものを、うん、今の最新の技術と合わせて、うん、今の皆さんに分かりやすい形でお届けすると、うん、やっぱそれはね、やっぱやっていかないかなというふうに思うんですね、うん、それのために、うん、新たな新技術だとかもですね、うん、もっともっと、取り入れて、うん、そして皆さんに分かりやすい形で、うん、お届けするっていうのをですね、もっともっとやっていこうというふうに思っております。
今おっしゃってた岸本郁夫さんの活動は、はい、100年人と検索としていただきましたら、はいはい、
そうですね、
ホームページの方にヒットいたしますので、ぜひその思いとか理念とか、はい、
そうですね、そう、ね、ロゴができてるんですよ、会社のロゴ。これもね、
さっき見せてもらった素敵だった。
これもね、思いがこもってますからね、ぜひぜひ会社概要で見ていただけたらと思っております。
ね、お願いいたします。本当にそれから笑顔が素敵なのでお写真もね、素敵ですので、ぜひご覧になっていただけたらと思います、
はい、ありがとうございます。
いくちゃん、
はい、
じゃあちょっと音楽挟んで、はい、そろそろもうエンディングの方に行っていきたいと思います。
わかりました、はい、
本日はゲストに株式会社100年人代表取締役岸本郁夫さんをお迎えしております。いくちゃん、
はいはい、
そろそろもう番組終わらないといけない。
本当ですね、
残念。いや、
楽しい時間でした。本当、
そうそう、それと終わる前に大事なこと、
あ、そうだ、
2020年はどうなる、
これの企
画立場から皆さんに
エンディングにこれを持ってくるわけですね
皆さんここ待ってましたよ。
本当ですね、
はい、
2020年ってね、
はい、
天の天のエネルギーがですね、
天のエネルギー、
カノエっていうエネルギーなんですよ。宇宙から降ってくるエネルギーがカノエね、
うん、
で地球の大地のエネルギー、地のエネルギーがネズミ、うん、十二支のネズミって言われますね、
うんうん、中々ですね、
中々ですね。それで、そこにいる人のエネルギーは七赤金星というエネルギーが充満するというふうに言われております、うんうん、カノエの天のエネルギーは、カノエはね、うん、今な一言で言うと、うん、刷新、または更新っていう、
更新、
全てのものがガラッと新しくなるっていうね、
まさに令和になって、
そうそうそう、
変わっていくんですね。
そうですね、世の中がガラッと変わります、うん、まあ、本当にね、まあ、通信機器だとかね、うん、5G の話もありますし、ね、VR とかね、 AI とかさっき話しましたけど、
キャッシュレスとかもね、
キャッシュレスもそうですね、そうですね、そういったものが全部更新されていくっていうのが実はカノエの年、うん、で、そしてですね、ネズミの年っていうのは何かって言ったら、ゴールとスタート、終わりと始まりを担当するっていうのが、
意味なの？
そうです。なので物事が終わっていく、つまり、まあね、平成っていう時代がまあ終わって、でまあ、令和になったじゃないですか、うん、でもまだ、まあ、最初は、ね、引き続いてるわけですよ。
平成と令和が ね、 ちょうどね、そうそうそう、被ってるところが
そして本当に時代が一区切りされて新たなものに向かっていくっていう、ね、
本当に令和新スタートっていう感じ、う
ん、そうです。だから世の中がガラッと変わります。物事の価値観とかが本当に変わっていく、そんな1年ですね。そうで、そんな中で七赤金星の人たちが活躍すると、うん、あら、中潤さん七赤金星じゃね、
私金星だわ、どうしよう、活躍なの。
実は松下幸之助さんも七赤金星なんですね。で、人たちが注目されると、そしてそういう人たちが全部のトリガーを引くんですね。
え、じゃあこの中潤のアップデート聞いてると皆さんもいいことある？
あるあるある。つまり中潤がみんなの、ね、あの夢をね、トリガーを引いてアップデートしていく、そういうですね、大きな大きな脚光を浴びるという、そんな一年になるんじゃないかなというふうに思っていますね。ま
あ、私自身は私かというより、この本当にご出演いただいたゲストとか、それをご紹介した皆様がより、世の中に伝わって、よりまたいろんな方々を導いていただける、私はほんのほんのきっかけ、そこを伝える一つの場であればいいなというふうに思っているんです。
でもそこにね、そこに光がいっぱい来るということは、中潤が応援している人たちにもっともっと光が届くと、そんな一年になるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
いや、ちょっと私嬉しくなってちょっと感激してきたわ、ゆきちゃん。
あ、よかった、
嬉しい。そうすると、はい、皆さんいろんなものが変わる、皆さんがこう、こうどんな心構えでいたらいいのかな、
まあ、それはね、きっとやっぱり自分自身が変わっていくことなんでしょうね。学び続けることだと思いますよ。
変わることに抵抗しないってことかな。
そうそう、むしろね、変化ってね、いい変化が多いです。その変化の波に乗るっていうことが大事かもしれませんね。逆にそこで、ああ、私これね、変わりたくないっていうふうに現状維持を選ぶとですね、社会は変化してどんどん良くなっていきますから、現状維持はつまり退化していくことになるわけですよ。だからアップデート、
アップデート、で私もどんどん番組を通してアップデートして、アップデートされてるゲストをお呼びして、それをこの皆さんにお伝えしていく、来年としたいですね。
そうですね、学び続けていきましょう。
はい、はい、ありがとうございます。あ、なんか嬉しい。いくちゃん、
はい、
前回今回とご出演いただいて、番組していただいて感想どうですか？
もうね、中潤とねいるとね、すんごい楽しいです。
いや、私は最後にいくちゃんからすごいプレゼントと、
はい、
ある意味責任もいただいたような感じですけどね、
でもね、僕自身はやっぱりそこに一緒に関わらせてもらえることになるわけですよ。6月6日のね、パナマスシタコノスケ歴史館ツアーにしかり、そういったところで一緒にまたご縁をねをいただけるっていうことで、すごくワクワクしてる、そんな2020年になるなというふうに思っております。
ぜひリスナーの皆さん、
はい、
パナソニックミュージアムの方もご一緒に行きましょう、
はい、
そしてね、ラジオも聞いていただいて、
そうですね、
エクちゃんの番組も、そういったアップデートのことをどんどん伝えていっていらっしゃいますので、ぜひ夢の種放送局の金曜日の12時半から13時、
はいはい、
笑う角に笑顔いくちゃん、
笑顔コーチいくちゃんの笑う角には福来たる、はい、
こちらもね、合わせて、
中四国沖縄チャンネルでございますね、
合わせてね、ぜひお聞きいただけたらと思います、
はい、
なんか残念ですけど、
終わってしまう、
もっともっと終わってしまう、
本当にお開きや、
またいくちゃん来てね、
もちろんもちろん、
そしてまたね、どうなるかということを皆さんに、
そうですね、
教えていただけたら、
僕中潤通信に乗るのが大好き、もうね、楽しみなんですよ。
そうなんです、中潤通信来年の今頃、発送してるやつには、今回のいくちゃんの、音源すべてまた乗ってお願いします、
楽しみにしててください皆さん、
はい、ありがとうございます。これも持続的な中潤通信ですね。
そうです、そうです、持続可能です。素晴らしい。
本日のゲストはですね、はい、株式会社百年人代表取締役岸本郁和さんでした、はい、パーソナリティは中潤こと中井潤子でした。最後までお聞きくださって本当にありがとうございました。いくちゃんも本当にありがとうございます、はい、皆さんそれではありがとうございます。
ありがとうございます。
さよなら、
さよなら。中潤ありがとうございました。
ありがとうございました。100年人検索してね。